今日は創世記の49章1節から12節までです。創世記の49章1節から12節。ヤコブはその子らを呼び寄せていった。集まりなさい。私は終わりの日にあなた方に起こることを告げよう。ヤコブの子らよ、集まって聞け。あなた方の父イスラエルに聞け。ルベンよ、あなたは我が長子、我が力、我が力の初めの実、優れた威厳と優れた力のあるもの。だが水のように奔放なので、もはやあなたは他をしのぐことがない。あなたは父の床に登り、その時あなたは怪我したのだ。彼は私の寝床に登った。シメオンとレビとは兄弟、彼らの剣は暴虐の道具。我が魂よ、彼らの仲間に加わるな。我が心よ、彼らの集いに連なるな。彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから。呪われよ、彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとは。私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。ユダよ、兄弟たちはあなたをたたえ、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを欲しい拝む。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また目獅子のように。彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の知性はその足の間を離れることがない。ついにはシロが来て、国々の民は彼に従う。彼はそのロバをブドウの木につなぎ、そのメロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの血で洗う。ヤコブはですね、いよいよ死を目前に控えた時、子供たちを呼び寄せて、そして、彼らに、祝福というか、彼らが後の日に起こること、またヤコブはこの一節で終わりの日に起こることを告げようと言っている通り、ずっと後の未来の予言のもまた同時にしております。でここで12人の息子たち、それぞれにふさわしい、それぞれが将来このようになるべき、その事柄を告げ知らせ、また彼らがどのような性格を持っているいて、そしてその性格のゆえに将来どのようになるのかということもまた予言しております。まずルベン、彼はルベンが一番最初に生まれたわけですけれども、しかしその長子の権威を、失ってしまいます。なぜなら、彼は水のように奔放なのでと4節に書いてあります。で事実彼はですね、自分のしたいことがあれば、何でもかんでも構わずやってしまう、そういう、性格であり、で特に性的な面において彼は奔放でした。彼は、かつてヤコブの、ヨセフの母のそばめ、ジルパでしたっけ、ジルパと、寝てしまい、そして、父を怪我してしまいました。 律法の方にも書いてありますけれども、父の床に登る者は呪われる。また第一コリントの方にでも、あなた方の中に父の妻を妻としている者がいる。そのような者は、イエスの名によってサタンに引き渡したとパウロも呪っております。このように奔放なものというのは、一見ですね、好き放題なことをやっているようで、実を言うとその終わりは呪いです。どのような呪いになってしまうか、それはもはや他をしのぐことができないという呪いです。これが宿命ですね。性的に、あるいは、自分の好きなことを奔放、自由奔放にするものは他をしのぐことができないという宿命のうちにあります。これは何もルベンの将来だけでなく、このルベンのような性質を持つ者の将来、みんなそのようなものです。その続いてですね、5節から7節はシメオンとレビについて書かれております。シメオンとレビは一括りになっております。この二人はかつて何をしたか、かつてですね、シュケムの町で彼らは怒りに任せて、そのシュケムの住人、男子を皆殺しにして、そしてそこの、女子供や家畜を略奪しました。でそれによって、ヤコブはこのシメオンとレビに非常に、きつく叱るんですけども、しかしシメオンとレビはそれに口答えをして、あなたの娘が遊女のようにされても構わないのですかと言いました。そういうわけで、このシメオンとレビに対してもヤコブのその将来の予言はあまり良いものではありません。6節の方で、我が魂よ、彼らの仲間に加わるな。我が心よ、彼らの集いに連なるな。彼らは怒りに任せ人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから。これは箴言の方にもですね、似たような表現が出ております。箴言の一章、箴言一章の15節と16節、我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。あなたの足を彼らの通り道に踏み入れてはならない。彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだ。ここにも、彼らと一緒になるな、なぜなら彼らは悪に走るのに早く、また血を流そうと急いでいるから。このシメオンとレビも、血を流すのに早く、また悪を行うその道も早い者たちですね。このようなシメオンやレビのような性質を持つ者に対しては、人々が離れていくですね。ヤコブも、彼らの集いに連なるな。彼らは怒りに任せて人を殺すと。つまり、怒りに任せて悪に走る、このような感情の怒りという部分に身を任せるようなものからは人々は離れていく。そういう人は、人々は彼らの集いに、彼らが、仲間を呼び寄せても、平和な者たちは彼らのその呼び声には無視して集わないんですね。で、この創世記49章の方の7節では、彼らの、私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中でに散らそうと、ちりぢりになってしまうんですね。で事実、シメオンとレビは、その相続地の中においてちりぢりにされてしまいます。まずシメオンに関しては、ヨシア記の19章の方を見ますと、このシメオンの相続地はユダ族の中でちりぢりにされてしまいます。 ヨシュア記の19章、1節の方にこう書いてあります。第2番目のくじはシメオン、すなわちシメオン部族の諸子族に当たった。彼らの相続地はユダ族の相続地の中にあった。また9節、シメオン族の相続地はユダ族の割当地から取られた。それはユダ族の割当地が彼らには広すぎたので、シメオン族は彼らの相続地の中に割当地を持ったのである。ユダの部族はですね、非常に広大な土地が、与えられてるんですけども、シメオン族、ユダの一つ上のお兄さんシメオンです。二つ上ですね。このユダの影に隠れてしまいます。そして、将来的にはユダ族と、ほぼ統合されて飲み込まれてしまったような形です。このシメオン族は、このヤコブの予言が成就しましたね。このヤコブの相続者の中で、このまずシメオンは散らされてしまいました。またレビ族もですね、このレビ族は祭司の部族で相続地を持ちません。でそれで、カナンのいろいろな地方にレビ族は、そこで、分散されてしまいます。それは、祭司として、相続地を持たない、神ご自身がレビ族の相続地だからということで、それは、いい理由ではあるんですが、しかしとにかくここのヤコブの予言は成就したわけですね。シメオン族とレビ族はその相続者の中でちりぢりに分散されてしまうんです。これが、怒りに身を任せて人を殺したり欲しいままに振る舞ったりする者の行く末です。それはちりぢりに分散されてしまうこと、または人々はその集いにから離れていってしまうということです。続いて8節からですね、ユダ族に関する予言が示されております。ユダという名前は褒めたたえるという名前です。8節に書いてありますね。ユダよ、兄弟たちはあなたをたたえ、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを教えを拝むと。ユダに関してはですね、このヤコブは幸いの予言を与えております。なぜならユダは実際にヨセフのところに行って、そして、ベニヤミンのために取りなしをしたからですね。長男のルベンも、初めはヨセフを救おうとしたんですけども、しかし、それは他の兄弟たちをとどめることはできませんでした。また、ルベンはこのベニヤミンが、エジプトの方に下っていこうと父親を説得するんですけども、しかし父親ルベンの説得に聞きませんでした。このようにルベンはですね、本当に水のように奔放、長男ではあるんですけども、しかし、本当に首都半端なことを、彼は言うので、でその代わりにユダがですね、このルベンの代わりに父親を説得したら見事成功しました。なぜならこのユダはヨセフ、ベニヤミンの保証人になろうと、もしベニヤミンが帰ってこないようだったら私自身がその身代わりに なろうと、そういう身代わりを引き受けたから、だから、ユダは父親のその信頼を勝ち得て、でしかもですね、ヨセフが自分自身を打ち明けた時も、このユダは、兄弟たちに先立ってゴシェンの地に導いていきましたね。このようにユダは本当に信頼を勝ち得ていくようになりました。だからユダに対してこのヤコブは幸いの予言をしております。9節にユダは獅子の子と書いてありますね。黙示録の5章5節の方にその様が書いてあります。 黙示録の5章5節。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけない。見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができます。ユダ族からですね、ダビデ王族が出て、そしてその後にイエス・キリストが出ます。そしてこの、ダビデから出た獅子が人類の誰も解くことができなかった封印を解くことになります。創世記の方に戻りまして、49章10節に、王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついにはシロが来て国々の民は彼に従う、ね、ユダはユダ族から王権が離れない、そして統治者の杖はもうその足の間から離れることはないと予言されておりますけれども、かつてユダは自分の杖を手放してしまいましたね。あの遊女の報酬のために、彼自身もう性的に弱いところはあったんですけども、しかし主によってそこが鍛えられて、そこが取り扱われましたので、もはや王権はユダから離れることはなくなりました。そしてついにはシロが来てとあります。このシロというのは、平和の子、あるいは、メシアという意味です。ついにはこのユダ族からメシアが出るんです。そして国々の民はこのメシアに従うようになります。また11節、彼はそのロバをブドウの木につなぎ、そのメロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの血で洗う。ロバといえば、あのイエス様をエルサレムにお連れした動物ですね。またブドウの木といえば、主イエス様が誠のブドウの木です。イエス様を お運びする動物、つまり私たちを誠のブドウの木なるイエス様にこの白すなわちメシアをつなぎ、そして、彼はその着物をブドウ酒で洗いとありますけれども、まず、ロバをブドウの木につなぐ様はイエス様の平和な様を表しております。イエス様はロバ、すなわち私たちイエス様をお運びする人たちを誠のブドウの木におつなぎしますけれども、しかし後にはですね、その着物がブドウの地に浸されます。これはメシアの、力強い面、恐ろしい面を表しております。黙示録の黙示録の方にもですね、15章でしたかね、14章ですね、黙示録14章の17節から20節の方に恐ろしいその様が書いてあります。またもう一人の御使いが天の聖所から出てきたが、この御使いも鋭い鎌を持っていた。すると火を支配する権威を持ったもう一人の御使いが祭壇から出てきて、鋭い鎌を持つ御使いに大声で叫んでいった。その鋭い鎌を入れ、地のブドウの房を刈り集めよ。ブドウはすでに熟しているのだから。そこで御使いは地に鎌を入れ、地のブドウを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。その酒舟は都の外で踏まれたが、血はその酒舟から流れ出て馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンになった。馬の靴は、ね、馬の口のところまで血が達するんですね。それを生むまでに、この裁きの主は、ブドウの房を刈り取ってその血を多く流すことになります。裁きの主です。 主は憐れみ深い主であり、しかしその憐れみの期間が、過ぎてしまったら、このような裁きの主、裁かれる者にとっては非常に恐ろしい主となります。このようにですね、ヤコブはそれぞれの一人一人の部族に関しての将来の予言をしております。今日はとりあえずですね、レアの息子たち4人の予言を見ていきましたけれども、明日から他の子供たちの予言を見ていきたいと思います。とりあえず主は将来起こることをすでにこのようにして見通しておられて、そして一人一人に対して予言をなされます。それはその時にはわからないかもしれませんけれども、しかし主は着実にその御心のご計画を成就してくださって、そして将来起こるべきことをあらかじめこのようにして伝えておられます。私たちもこの将来のことを 見通される主に、御言葉に聞き従って、そしてその御言葉はたとえ今わからないとしても、それを心に留めて、そして将来来たるべき時に備えて御言葉をしっかりと蓄える皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、ヤコブは命を終えようとしている時、子供たちを呼び寄せて遠い将来のこと、このヤコブの子たちの未来のことを予言しました。それらの予言は、一人一人のその性格に従って、またその性質に従って、その性質であれば将来どのようになるという予言をなし、またその子たちがどのような行動をとったらこのようになるということを予言しました。私たちはあなたにあって本当にユダのように栄光の家系に連なるものとなることができますように。主よ、今私たちの行動をあなたがしっかりと整え導いてください。ルベンのように奔放なものは他をしのぐことができなくなり、またシメオンやレビのように怒りに身を任せるものは人々が離れていき、そして散り散りにされてしまいます。しかしユダのように兄弟たちの身代わりとなるような、そのような高貴な属性を持つ者に対しては、このように褒めたたえ、また将来の王権を約束されております。どうか私たちはルベンのようではなく、シミオンやレビのようではなく、ユダのように高貴なものとなることができますように、私たちを導いてください。どうかこの新しく始まった1週間をユダのように過ごすことができますように、イエス・キリストの似姿として過ごすことができますように、あなたは誠のブドウの木であるイエス様へと私たちロバをつないでくださることを感謝いたします。どうか私たちをあなたの血潮で洗ってください。ブドウの血で私たちを洗い清めてください。あなたはやがて来られるお方、やがて悪人どもをあなたは踏みにじり、その血は多く流されます。私たちはキリストと共に支配する側となることができますように、踏みつけられる側となることがありませんように。主よ、また私たち自身の足で悪しき者どもを踏みにじらせてください。勝利してキリストと共に勝利の凱旋に連なる私たちでありますように。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。